主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、このあとミサが続きますけども、まあ、体調の悪い人は、座りながらですね、別に立たなくていいので、座って、参加してくださったらいいと思います。まあ、今日のお話は、有名な、この良きサマリア人の、例え話になっています。このある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、この追い剥ぎに襲われたと。そして追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、この殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去ったというふうに描かれています。まあ、実際のところ、この病気をする、あるいは何かこう病に陥るということは、まあ、非常に大きな、まあ、苦しみであるであろうというふうにまあ、思います。何らかの形で私たちは自分の道を、まあ、自分の人生を、まあ、あるいは順調に歩んでいた時に、まあ、この追い剥ぎというか何かによって突然ですね、この、まあ、大体突然のことが多いですけども、この痛めつけられて突然、まあ、倒れざるを得ないようなことが実際病気の人には、まあ、その程度の問題はもちろんありますけれども、まあ、そういうことが起こるわけですね。まあ、その、まあ、私たちがやはり一番考えなきゃならないのは、まあ、病気になるというのは一体、まあ、どういうことなのか。あれ、この病気を通して私たちはこう何をこの、まあ、学ぶというか、まあ、何に気づくというかですね、まあ、そういうことに私たちの心をやはり向けてみなきゃならないと思うんですね。この追い剥ぎに襲われた旅人は、もしここで追い剥ぎに襲われなかったら、まあ、ごく順調にこの歩いてですね、目的地に着いたと思います。エルサレムからエリコへってですね、まあ、実際今でもそうですけど、エルサレムからエリコというのはもうほとんど砂漠で、まあ、和地って言ってこの川が流れたり流れなかったりするところは歩いて下っていくので、まあ、いかにも追い剥ぎに、まあ、今でも襲われそうな、まあ、ところではあるわけですけれども、まあ、もしここで追い剥ぎに襲われなかったら、まあ、彼の人生は、まあ、順調に、まあ、なんというとこなくこう過ぎたと思うんですけど、追い剥ぎに襲われてこの人は、まあ、倒れてしまった わけですよね。でその時に彼はやはり順調にいってたら、まあ、気がつかなかったような、まあ、気がつかなかったというか、まあ、そういう状況の中に、まあ、実際倒れてしまったので、もう見る風景も変わってしまったでしょうし、立ち上がって歩くことができない、まあ、その中で、まあ、人生の、まあ、どっちかといえば非常に苦しい面を、まあ、経験せざるを得なかったわけですよね。しかもその後に祭司やレビ人が通るんですけど、無視してしまったってですねいうことですけど、まあでもこれも病気の方々にたびたび起こることだろうと思いますね。どこの病院に行っても相手にされない、特に難病であるならばということも起こりうるでしょうし、まあ、人間のこの社会がいかに冷たいか、病気の人や苦しんでいる人にとってですね、まあ、それを、まあ、この人はしみじみと、まあ、体験せざるを得なかったわけですけれども、それは皆さん方、まあ、病気の方々にとってこの見える風景がもう変わってしまう、社会とかこの世界に対して、でしかもこの社会がや人間が、まあ、いかに冷たい、理解されない、助けられないものであるかということも、私たちはっていうか、病気をすればするほど、あるいは障害があればあるほど、あるいは自分に何か大きな問題があればあるほど、それは身にしみてやはり感じることではないかと思いますね。でもそれを体験すること、まあ、それを感じること自身が、まあ、もしかしたらある大きな意味があるかもしれない。そのままですね、元気でスタスタ歩いていったら、まあ、ただそれだけのことで、そこに何かこう立ち止まって考えたり振り返ったりする、まあ、チャンスもなければ機会もないまま、まあ、過ぎ去っていくわけですけど、倒れてしまったことによって開かれてくる世界というものはあるのではないか。そして苦しみだけでそのこの人のものが終わるわけではない。その後思いがけずある無名のサマリア人が通りかかって、まあ、これはユダヤ人から見たら、まあ、完全にこの差別している側の人っていうか、こうユダヤ人から見たら完全にこのバカにしている民族、まあ、ほとんど関わりもないし、ユダヤ人から見たらこう下に見ていた人たちなんですよね。その、まあ、それも一つ民族のエゴみたいなものだと思いますけれども、まあ、まさか自分がバカにしていた人から自分が助けられるということは思ってもみなかった体験だと思いますね。でも病気をなさった方々は、まあ、単に辛いことだけを経験したわけではなく、思いもがけないところから誰かに助けられたり、協力者が現れたり、理解してくださる方々がごく少数でもまた現れてくるということも、実際多くの人が経験されていることではないかなというふうに思うんですね。それも本当に追い込まれて道端に倒れなければ、そのような、まあ、日本語で言えば人情っていうんですかね、人の情けに触れることもなかったかもしれない。実際のところ冷たい人も多いですけれども、助けてくれる人も案外おられるっていうことですね。まあ、これも人間の何か本当の優しさに触れるチャンスというか、そういうものに巡り合うことも皆さんの中にあったのではないか。で、この良きサマリア人はこう書いてあるんですよね。旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思いってですね、哀れに思いっていう言葉があるんですね。これは去年カトリック教会でお祝いしていた この慈しみの特別青年の慈しみという言葉ですね、まあ、ラテン語ではまあミゼリコルディアという言葉で、その、まあ、日本の司教団は慈しみって訳したんですけど、聖書では全部憐れみって書いてあるんですけどね、まあ、どう訳すかっていう、まあ、問題はありますけれども、でもこの哀れに思いという言葉は特別な時にしか大体出てこない言葉、聖書の中で。どういう時かというと、神様が私たちの痛みを知って私たちに恵みを与えてくださる、そのきっかけになる時にこの言葉が大体使われている。だからこの良きサマリア人というのは、初代教会の解釈は非常に明らかで、イエス様である。で、私たちが道端に倒れている、追い上げにあって倒れている怪我人であるというのが、もう初代教会からのここの解釈なんですね。でもそれを本当に実感できる人というのは、実際のところ大きな病気をしたとか、大きな罪を犯したとか、あるいは人生に大きな何か苦しみを抱えている人だからこそ、この神様の大きな憐れみの心により深く接する恵みが与えられていると思いますね。皆さんの病気を通して、私たちは神様の憐れみの心に、まあ、もっと深くというかですね、まあ、もっと切実にというか、もっとはっきりとイエス様の神の憐れみの心に私たちは触れることができるんだろうと思います。もし病気がなくて元気なままだったら、神様のその大いなる憐れみの心に深く深く触れることはそれほどなかったかもしれない。人によるからもちろん違いますけれども、皆さんの病気や苦しみや罪を通してこそ、私たちは本当に神様のこの憐れみの心、日本語で言ったらこの真心に触れることができる、まあ、その恵みが与えられていると思いますね。まあ、それはもちろん私たちの心の向けどころではあると思いますけれども、で、良きサマリア人は実際直接というより誰かを通して皆さんのところに来て、いろいろな形で手助けしてくださったり、共に歩んでくださったりという方が、まあ本当に不思議なぐらいやっぱり与えられているということですね。それを通して私たちは神様がいかに憐れみ深い方であるかということを、私たちは知る恵みが、まあ、与えられているんだと思います。で、だからこそ、まあ、それはちょっとそのように言うとまた、まあ、難しいかもしれないけど、だからこそ病気をなさっている方々は良きサマリア人になることができると思います。痛みを知っている者こそが他の人の痛みを分かるからですね。痛みを知っているからこそ他の人の、周りの人の痛みを受け止め、優しい言葉をかけたり、共に歩んだりすることができるんだと思います。病気の方々や、まあ、罪、あるいは何か大きな障害や問題を抱えている方々こそ良きサマリア人になるように呼ばれていると思いますね。皆さん自身が神の憐れみを伝える まあ、器と道具となるようにして、まあ、呼ばれてると思います。だからこそ思いますけど、病気の方々には特別の使命が与えられているのではないかと思いますね。健康な人ではできない使命が与えられている。で、それを果たすように呼ばれているということですね。その使命が本当に分かるならば、皆さんは本当にイエス様の弟子として、貴重なイエス様の大切なマナ弟子として歩んでいくことが、まあ、できると思いますね。まあ、それをこのミサで願いたいと思います。思いますけど、癒されるっていうことは、なんというか、ただ自分の病気が良くなるというですね、まあ、もちろん病気が良くなった方がいいですけど、そういう小さなものじゃないと思います。癒しというのは神の憐れみの心が多くの人に広がっていく、神の愛のダイナミックなこの流れというかですね、広がっていくっていう、まあ、そのようなものを、まあ、今日のミサで願いましょう。もちろん苦しみとか弱さとか病気とか辛いですけども、まあ、それは受け取りがたいものであるけれども、でもそれを通して働かれる神様の憐れみの力、神の救いの力、まあ、それを信じて、まあ、それを分かち合ってですね、歩んでいけるように、まあ、このミサでお祈りしましょう。